お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
えみさん、こんにちは。
かずよさん、こんにちは。
キャンベラのお天気はいかがですか？
はい、9月半ばを過ぎて、暦だけではなく気温でも春が本格的に到来したかなと思っていたんですが、日によっては、はい、まだ寒い日があります。先週末は風も冷たくて、ウォーキングに行くときも寒がりの私は手袋をはめていました。で、その一方で、はい、晴れて風のない日中は長袖一枚でも過ごせるような暖かい日もあります。街路樹の桜やクラブアップルの花もそろそろ終わりで葉桜となっています。
それでは今日はどんな話題を出していただけますでしょうか？
はい、今回は2つの話題をお伝えします。
はい、
1つ目が花の咲いてフロリアード2025、
はい、
2つ目が ACT のカンガルーとの交通事故についてです。
はい、それではまずフロリアードの話題お願いできますか？
はい、第38回フロリアードが9月13日から10月12日まで開催されています。私も始まってすぐに行ってまいりましたが、色とりどりの花が植えられていて、その中を歩くと明るい気分になりました。こちらは毎年恒例の行事でして、今年のテーマはサイエンス&ネイチャー、科学と自然です。
はい、
会場はキャンベラの中心に近いノースサイドのコモンウェルスパークになります。開園時間は朝の9時半から夕方の5時半まで、入場料は無料です。はい、でこの花の祭典の規模を想像していただくために、ちょっと数を紹介しますね。合計97万の花が植えられていて、97万はい、こう何ヶ月もかけて準備をしているんですが、はい、でそのうち44万がチューリップの球根となっています。
はい、
去年ですね、去年の来場者は累計50万人をで下回る、そんな感じで言っていました。で、今年のテーマはサイエンス&ネイチャーということもあり、ゲストに、ドクターカールがやってきます。で、日にちは10月4日土曜日になります。和代さんはドクターカールの名前聞いたことありますか？
はい、時々ABC のポッドキャストも聞いたりしてますね。
あ、そうなんですね。そうなんですよ、私もポッドキャスト でただオーストラリアにお住まいの方は中にはご存知の方もいらっしゃるかと思うんですが、はい、ドクターカールは毎週ラジオのパーソナリティを務めていて、はい、サイエンスとテクノロジーについて詳しい方です。
はい、
著書の数も47冊に上るということでした。詳しいイベントの内容はウェブサイトで、お調べください、ご覧ください。
はい、
で一方でペットのワンちゃんとお出かけしたいという方には、最終日10月12日日曜日のドッグズデイアウトを選ぶのが良いかもしれません。
はい、
こちらはリードを、鎖をつけることが条件とはなりますが、ワンちゃんを連れてフロリアードの中を回ることができます。盲導犬のような、そういう犬はいいんですが、通常は動物は入ることができないんですが、最終日は行くことができまして、はい、この最終日は犬用グッズの販売もあるようです。
ああ、すごいですね。
そしてこのフロリアードでは、より多くの方に来場していただき、春の美しい花々や雰囲気を味わっていただくために次のような工夫もされています。
はい、
例えばセンサリーアワーが平日の9時半から10時半に設けられています。この時間はステージパフォーマンスで激しい音や色を避けています。
うん、
温かいリラックスできるセンサリーフレンズリーな環境の提供が目的です。
はい、
またその他にはモビリティマーキーがあって、電気スクーター、
はい、
車椅子、ウォーカー、ベビーカーなどを有料で貸し出しています。
はい、
車椅子でアクセスできるトイレも完備しているということです。 で、もう一つ紹介すると、夕方や夜に時間がある、あるいは出かけるのがお好きな方には、はい、ナイトフェストがいいかもしれません。
はい。
10月2日、2、3、4、5日は、ナイトフェストが開かれます。こちらのイベントは、有料でチケット購入が必要です。
はい。
ライトアップされた会場でライブミュージックを楽しんだり、食べ物や飲み物でお腹を喜ばせたりできそうです。はい。なお、駐車場について追加情報をお伝えしますね。
はい。
キャンベラの中心では今、路面電車ライトレールの路線拡大工事が進行中です。はい。コモンウェルスパークの近くの、例えば、去年は使えた駐車場が今年は閉鎖されていたり、車線が、封鎖されて狭くなっている道路もあります。
はい。
なので、私はこうしたんですけど、20分かそこら歩いたところには、さらに駐車場があるので、そちらを利用する方が、こうぐるぐる駐車場の空きを探し回って、よりもストレスフリーになるかもしれません。
あ、これは貴重な情報ですね。はい、ありがとうございます。
はい。あと、無料のシャトルバスもあるので、シティからはそれをご利用するのがいいかなと思います。
はい。
はい、次の話題に移りますね。次の話題
で。はい。
はい。こちらはちょっと私のやや個人的なものも含みます。
はい。
実はですね、2週間と少し前に車を運転していて、カンガルーとぶつかりました。
あ。
で、はい。時間で言うとまだ夕方ですが、すでに日が落ちて暗くなっていました。はい、で、その時私の前を走る車はおらず、こう、急にカンガルーが左から道路に飛び出してきてブレーキをかけたんですが、ドンと衝突しました。
エミさんはお怪我はなかったんですか？
はい、幸い私も助手席にいた息子も問題なくだったんですね。
よかったですね。で、
また幸いスピードをさほど出しておらず、また後方の車ともの車間距離が十分にあったので追突もされずに済みました。
はい。
はい、加えて幸いカンガルーは死なずにジャンプをして逃げていってくれました。何よりも。逃げていってくれてよかったです。私はこのぶつかったのは初めてなんですが、カンベラではカンガルーが道路脇に死んでいるのを見るのは、はい、残念ながら日常茶飯事です。この街は広く広がっているので、時速80キロから100キロの道路も多いんですね。で、そのような道路の多くは脇にネイチャーリザーブがあるので、つまりカンガルーが近くに住んでいます。
はい。
また、時速50から60キロの やや細くなる道路でもネイチャーリザーブの横を走っている道路だと、やはりカンガルーの出没は多いです。
はい。
はい。で、ACT ガバメントの情報を調べてみると、次のようなことが書かれていました。
はい。
まず一つが、衝突が起こりやすい時間は午後5時から10時。
はい。
衝突が起こりやすい季節は冬。そして面白いなと思ったのが、満月に近い時期が新月に近い時期より衝突が多い。
あ、そうなんですね。
はい。で、月とどのように関係しているかまでは、ここから読み取りませんでしたが、
はい、
私がこの事故に遭った日も満月の1日前でした。明るかった、比較的なんですが。で、またカンガルーとの衝突の可能性が特に高い要注意な道路、
はい、
エクセプショナルホットスポットと注意のホットスポットも ACT 政府のページに道の道路の名前が記載されていました。
はい。
で、ここで重要なことは、
はい、
仮に野生動物と衝突しても決して動物に触れないことです。
はい。
カンガルーに限らず野生の動物は私たちがこう助けようとしても危害を与える可能性があります。
はい。
また、動物に余計にストレスを与えることにもなるそうです。
はい。
ですので、キャンベラの場合は、政府機関であるアクセスキャンベラに電話で通報してくださいということです。はい。動物の情報をできるだけ詳しく説明し、場所を知らせます。
はい。
その情報をもとに、緊急性の 優先順位をつけて、保護官、ACT、パークス、レインジャーたちが駆けつけて判断をします。
はい。
場合によっては安楽死させる場合もということでした。
うん。
はい。
そうです。
はい。少し古いデータになるんですけれども、
はい。
ある保険会社によると、ACT 内の動物が関わる車との事故のうち、92% はカンガルーだったそうです。はい、毎年1000匹を超えるカンガルーが路上でこう数えられて、おそらくその倍の数が事故に遭っているだろうということでした。
多いですね。
多いですね。
これはあくまでも、
言いすると。カンガルー以外のこの動物も、キツネとかも結構見ることはあるので、こう、他の動物ももちろん。はい、鳥もですけど、亡くなってますよね。で、あと、また、乾燥した年、つまりは餌となる草が通常よりも少ない年、
はい、
ひどい時は4000件を超えるカンガルーや、ウォンバット、キツネなどの動物との衝突事故が報告されているとのことでした。
はい。
なので、はい、キャンベラに限ってはではないと思いますが、キャンベラは街だと思って皆さん、あまり運転しないように運転する際はカンガルーが活動的になる時間、日の出頃、日の入り頃、夜はいつも以上に注意を払って運転していただければと思います。で、SBS で私が最近和代さんがミキさんへインタビューをなさっていましたよね、はい、こちらでオーストラリアで四駆を使ってロードトリップをしたり、はい、キャンプをしたりというふうに出かける方もいらっしゃるとは思うんですが、インタビューをお聞きに SBS で日本語で聞かれるので、ご参考になって野生動物の事故を防ぐ、うん、あるいは緊急の時の連絡方法などを事前に調べてみてはいかがかなと思いました。
はい、そうですね、ありがとうございます。私もこんなにキャンベラで動物の事故が起きるっていうのは知らなかったので、本当に貴重な情報だと思います、はい、特に他の州とかテリトリーから来る人たちにとっては、道路が広いのでキャンベラは、
はいはい、
スピード出しがちだと思うんですね。あと街だと思って出しがちなんですけど、これだけちょっとカンガルーとの事故があるっていうのはすごい驚きでした。ありがとうございます。そうですね、情報、
はい、ぜひ、避けられないものもたくさんあるんですけれども、
はい、人間の方も今回エミさん自身が怪我もなく、
はい、
あと後ろの方も車間距離を空けてたので大丈夫だったということがあるじゃないですか。普段からのそういう心がけっていうのも大切ですよね、はい、
そうですね、
はい、
オーストラリアでは必要になってくるかと思いますね、特に、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。